今ですね、イエス様のこの大きな愛に触れてですね、私たちは生きていくのだというところを、御言葉から私たちは今教えられているということになると思います。先週はですね、たくさんのこの罪を許されていることが分かるとですね、人に優しくなるというですね、本当にそのようなことをですね、あの一番ザランと許されたしもべ、そして、その前後の内容を通してですね、私たちは一緒に学んでいくことができたと思います。そして今日はですね、その流れです。イエス様がですね、この弱いものを、この貧しいものに目をかけてくださり、そしてですね、多く罪を許されたものが多くイエス様を愛し、また多く人を愛していくことができるようになる。これは素晴らしいことですよ ね。イエス様をたくさん愛することができたら、またイエス様を愛するの 愛と人の愛は、これは比例しますので、ね、イエス様をたくさん愛している人はですね、やっぱり満たされて人を愛するようになりますね。でこれはこう大きくなればなるほど人を愛するというふうになっていきます。ですから、愛の人になりたいともし思うなら、その人はやはりイエス様をこの豊かに愛する人になっていくならばですね、私たちはそのような人に変えられていく。そして今日のこの御言葉から、ルカの7章から教えられるのは、イエス様を多く愛する人はやはり自分の中にあるこの罪をこの自覚して、本当にたくさん私は許されているのだということが分かった人はですね、イエス様を愛していくようになるわけですね。今日ですね、2人の人物が出てきます。はい、あと、はい、ちょっと先に行きますね。はい、パリサイ人シモンです。ちょっと今ね、ちょっと可愛らしいあの絵が入ってますが、あのパリサイ人シモンです。このシモンさん、あのシモンペテロのシモン、あの第一弟子のシモンではありませんね、パリサイ人です、ね、あの後で触れます、ね、律法を学び、そして実行するように教えられている人です。でもどこかですね、自分の義をこの主張するような人たちのようにこの聖書には描かれています。ね、でももう一人はですね、罪深い女性ですね。その町では多分有名だったようですね。ね、多分こう罪深いですから、まあ、やはりこう少しこうあの男女 このそういう罪といいますか、そういう罪の中でこう生きていて、そしてですね、あのやはり周りからもそのようにこの知られていた人物ですね。どちらがこのよりこのイエス様を愛したのかということをですね、今日は一緒に見ていくことになると思います。はい、この後聖書を読みますが、今日のポイントはこの3点です。まずこの罪深い女性というのはどんな人物なのかということを一緒に見ていきます。あの少し、ね、こう背景も探りながら見ていきます。そしてパリサイ人シモンというのはどういう人物かということを見ていきます。後で一つずつその見ていきたいと思います。そしてですね、ではですね、イエス様はこの2人をどのように見ておられたのかということをですね、今日はこの見ていきたいと思うんですね。私たちはこういろいろ頑張りますね。正しいことをしたいと思います。また良いこともしていきたいと思います。で、頑張る時に少し時々頑張りすぎることもあるかもしれない。でもそういうですね、私たちをイエス様はどのように見ておられるのかということにですね、今日は触れていきたいと思います。そしてそれが分かればですね、私たちはどうしたらいいのかということが分かってきますよね。イエス様が見ておられることにやはりですね、こう合わせてというか、その方がこれがいいという方向に私たち向かっていけばですね、それは当然素晴らしい方向になるわけです。それは自己中ではありません。自分がこれが正しいということに向かって走っていくのではないんですね。ここ大事ですよ ね。私たちはですね、時々直感で走ることがあるんです ね。これはいいって自分の中で決めると、それをまるで偶像のように目の前に置いてですね、あの馬の人参ではありませんけど置いてですね、外に向かってパッカパッカパッカパッカパッカパッカと走ってしまうんですね。 でもそうパッカパッカ走っていく中でイエス様はこっちにいるのにイエス様を、ね、こう横目で見ながらパッカパッカパッカパッカ走りながらイエス様とは違う方向にダダダダッと走ってしまうということがあり得るわけですね。これはちょっと、ね、冗談めかして言っておりますが、やはり自分の義で進んでいくのではなくてイエス様がどう見ておられるか、イエス様がどう何を喜ばれるかということを私たちは意識して、その、ね、走りながら時々こう通過しそうになりながらもそのイエス様をしっかり見て、通過しそうになってもイエス様のもとにキューッとまた戻っていくような、そういうですね信仰生活をしていくとだんだん私たちは楽になります。つまり自分がこうだということに向かって走っていくと、これは自我で走っていきますからだんだん疲れるんです ね。自我で走れば疲れます。だって自分の目標ですから。でもイエス様の方をこうちらっと見ながらイエス様が喜ばれる方向に向かっていくと、やはりイエス様からさまざまな助けと力をいただきますから、だんだんイエス様のもとに近づいて、そして助けられながら生きていくことができるので、自分で頑張って進むよりもやはり楽な人生を私たちは歩むことができるわけですね。だから自分の目標を偶像にして走っていくのではなくて、イエス様が私をどう見ておられて何を期待しておられるのか、それをですね、御言葉から、ここ大事ですね、御言葉からそれを受け止めて、それを握って、その御言葉に向かって進んでいく、自我じゃなくてね、御言葉いただいた御言葉に向かって進んでいくときに私たちは解放され、また力をいただき、本当に喜びの人生を歩むことができるということをですね、私たちは知ることができるかということになるかと思います。はい、塚本さん今日、ね、来られました。今日私も手話しながら、やるつもりで一応準備はしましたので、はい、一応そんな風で、進めていきたいと思っております。今日はですからゆっくりめのメッセージになるのかなという風に、思っております。はい、聖書の箇所はですね、ルカによる福音書7章の36から50です。はい、ルカによる福音書、7章、もしよかったら手紙さんちょっと座り座っていただいて、時々ちょっとフォローしてもらってもいいですか。内容は私しますけど、ルカによる福音書7章の36から50です。はい、今日はもうゆっくり、あ、そこじゃあ座っていただいて、はい、多分塚本さん聖書開くと思いますので、はい、ルカですね、はい、ね、まあ、その間にちょっと準備できる間に、ね、何かをちょっと今、ね、導かれたことを今語ろうとしておりますが、今日ですね、先ほども見ていきましたが、パリサイ人シモンと、そして罪深い女性の、話を今日はしていきます。そしてですね、その2人がどういう、状態でいたのかということにこの目を向けていきたいと思っています。はい、まずは聖書を、読んでいきましょう。ルカです、ルカですね、7章の、36から50までを、お読みします。ルカの福音書7章の、36から、50までをお読みします。はい、それではですね、まず、読んで、あ、そうですね、はい、その資料ね、資本もらってください。聖書は読みますので聞いてくださればと思います。ルカによる福音書7章の36から読んでいきたいと思います。さて、あるパリサイ人が一緒に食事したいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で 食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。すごいですよね。ちょっとイメージしてくださいね。ね、食事をしていくと人混みに紛れて、このいわゆる有名な女性がスカスカスカッとやってきて、そして泣くわ、また髪の毛で拭うわ、持ってきた香油をこの口づけしながらこの足元に塗るわということをしているわけですね。イエスを招いたパリサイ人シモンですね、ですがはこれを見て、この人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で、この中でですね、で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリ、もう1人は50デナリ。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやった。それで2人のうちどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンが、より多く帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は正しいと言われた。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきたときから、私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると、共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことのさえできるこの人は一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。アーメン。今日ですね、神様の言葉をですね、一緒にこの学んでいきたいと思いますけども、でも今日ですね、このですね、パリサイ人シモンね、なんかちょっとプライドというか、なんか自分の声が強いような感じにこうね思えますけどね、この自分を正しいというふうに思っている人と、この罪深い女性です ね、つまり自分は罪がたくさんあって、もう本当に悲しいと、そしてこのイエス様のもとにこう近づいて、こう許しを求めたいとこう考えている人、この2人、この男性と女性、この2人をこう見ていくわけですね。そしてイエス様はこう言われましたね、この500デナリね、まあ、この500デナリというのは約1万円ですので、1日の給金ね、ですからまあ500ね、要所とかね、はい、500かな、ね、あ、これでいいね、 OKOK ね、500ね、あ、500ね、デナリね、と、それからね、50ですかね、ね、あ、ここね、50ね、ね、500と50の、こうね、これをこう許していただいた、どっちがね、より大きく愛するようになるかっていうのが、 このイエス様ね、イエス様の言葉ですね、どっちだと思います？ね、あの500なのか50なのかね、まあ当然こう500ですよね、ね500ね、ね今日はそこをですね、こう一緒にこうね、考えてこういきたいと思うんですね。はい、そうしてよいしょ、はい、今日のテーマは許しですね、許しですね、許し、今日のテーマはね、許しですね、はいね、多く許されたものは多く愛するようになる、これが今日のテーマです。たくさん許された人はたくさん愛するようになるということですね。はいね、そしてね、まずですね、最初にこの罪深い女性のことから一緒に見ていきたいと思います。どんな人物なのかということです ね、 ね、たで、あのルカの7章の37を見ると、すると一緒に読みましょうか。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。アーメン、ね、でこのね、その町にね、罪深いね、その町にこのね、罪深いね、こう女性がいたんですね。で、ね、多分こう、この人々は彼女が罪深いということをこのみんなですね、この分かってたと思いますね。そしてこの女性がですね、こそこそこそっとしながらこのイエス様のところにこう行って、そしてイエス様のこの足のところにこうスカスカスカッと行って、そしてこのイエス様をこう見上げるね、それをこう見た周りのこう人々がですね、おおと思って、あんな罪深い女がなんでここに来るんだというふうにこう考えたというふうに思うわけですね。そして、ね、彼女はですね、まあ、イエス様に会いたいと、ね、イエス様に会いたいってやっぱ思ったわけですね。まあ、それはね、こうなぜか、なぜなのかというのはこう全部は分かりませんけど、でも彼女はですね、こうイエス様にこう会ったら何かがこの変わる、何かがこの起きるというふうにこう、ね、思ったでしょうね。そして彼女はこう自分の罪を知っていましたからね、うん、あの、はい、まあ多分こうね、まあちょっと手話できないんですけどね、こう多分娼婦でしょうね、ね、で多分生活のために、まあ、自分の体を売ってお金を稼いでたということでしょう ね、 ね、だから自分の体をこう渡してこうお金を稼いで、多分彼女をこう支え守ってくれる人はいなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。もしこう親がいて、そして彼女をこう守ろうというふうにしたら、まあ、多分彼女はそういうこう仕事にはならなかったかなって思いますね。で、まあ彼女はもしかするとこうね、まあ、美人なのかもしれないしね、でも多分彼女はですね、多分愛情に多分こうを求めていた、または愛情にこう傷ついていた、うん、多分人だと思いますね。人を男性をこう信じて、そしてこう近づいていっても、まあ、多分最後はもう別れてしまうような、そういうこう愛されたい愛のこう交わりをしたいと思っていても、でもいつもいつもそれは壊れてしまうような、そういう人だったようにこう思われますね。ね、だから彼女はですね、こう彼女はですね、やっぱりこう悲しい人生、そして多分支えが欲しいっていつも思っているこう人だったと思うわけですね。だからイエス様という方がこうおられると聞いて、彼女はこう会いたいって思ったんですね。でスコスコスコッと行って、イエス様のこうこの足のところに行くと、もう彼女はもう涙が出るわけですよ、ね、
本当にこうイエス様がいると思って、その足に触れた瞬間にもう涙がいっぱい溢れてしまって、もうそれがあまりにこう落ちてしまうので、もうこうああと思って髪の毛でこう拭くことをすると、その周りのこうシモンですね、シモンはうわーって言って、あんなこう悪いやつ、汚いって、あーこうか、ね、あんな汚いやつがこのイエス様の足にこう触って泣いて髪の毛でゴシゴシして、あー汚いってこのシモンはこう見ていたわけですね。そしてさばいてましたね。さね、見たら分かる、さばいてます。ダメだっていうふうにこの彼はさばいてるわけですね。でもそれを分かるわけですよ。彼女は、ああ私はさばかれてる、私は罪の女と見られてるって分かるわけですよ。そして同時に彼女は自分の罪が分かりますから、ね、だって、ね、聖書を見るとこの罪ですね、会員ね、体を売るということはやっぱり大きな罪ですから、彼女は知ってるわけですよ。自分は罪人だ。だからこうイエス様のところに行って、そしてそのなんとなくわからないけどこう温かい、そして優しいね、優しいこう雰囲気で、当然ね、こうイエス様はこの女性を見るわけですからね、ね、その目はやっぱり優しい、温かいね、この目で見たときにまたこう涙が出てくるわけですね。こんな罪深い私をこんな温かい目で見てくださるお方がいるんだ、ああびっくりと思いながら涙が出る、そういうですね、この女性はこのように泣いていたということ、そして泣いた後こういう髪の毛で拭って持ってきた香油を注いでいったわけです。イエス様はですねこう言いました。この女性を見てね、後で見ます。こうシモンね、シモンはとんでもない、汚いあっち行けって思ってましたけど、でもイエス様は違うんですね。で今日ね考えたいことは、人はですねこの姿を見て裁くんですよ。でもイエス様は心を見て愛してくださる。どっちがいいですか？人の裁きがいいですか？イエス様のこの心を見る温かさがいいですか？ね、まあイエス様ですよね。ね、はい、ね、ですから、ね、イエス様はこう言いました、ね、この人は多くのこの罪を許されています。だから彼女は多く愛するようになったんだというふうにこのイエス様はおっしゃったんです ね。はい、今度はパリサイ人シモンに行きます。はい、パリサイ人シモンです。どんな人物か、ルカの今日読んだところのちょっと前を見ると、このイエス様はこのパリサイ人とのやり取りをしています。そしてそのパリサイ人っていうのはこのプライドが高くて、そして自分は正しいって考えていて、このイエス様のこの救いの言葉をバーンって跳ね飛ばしていた人だっていうふうにこの書かれています。なぜ？それは自分は正しい人だと思ってるから、イエス様が許しますと言った時にうわーって何を許すのかというふうに思うので、正しい人はこのへりくだりが難しいんですね。正しいと考える人はへりくだりが難しいんですよ。 で、ね、ここを見ると、ね、おあ飛んじゃった、はいね、ヨハネが、ね、教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼から罰説も受けて神が正しいことを認めました。ところがパリサイ人や律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず自分たちに対する彼の御心を拒みました。つまり正しいって考えているプライドが高い人は神のこの許しをパンと跳ね飛ばしてしまうということがわかるわけですね。でこのパリサイ人とシモンはそういうふうにこう神様には神様、神様、私はいい人で、そしていろんないいことをやっていて、で周りもそのいいことを知ってますっていうふうに自慢しながら、この生きていた人物のように見えますね。はい。ね、ここに入れました。自分は正しい。ね。はい。なんとなくそんな感じですよね。ね、自分は正しい。ね。そして、上から目線です。ね。つまり上から下を見て、ああ、あいつはこうで、こうで、こうで、ああ、いい、ああ、悪い、ああ、汚い、ああ、綺麗と上から見て、こう、見下してるんですね。これがプライドがこう高い人のこう心です。そしてですね、イエス様をこの試してますね。このイエス様を見て、この人は、どういう人なのか。だって、ね、足を洗う水を渡さないんですよね。ね、このシモンは、ね、足を洗うこう水をこう渡すとしないんですよね。ね、で、こうね、いつも来るとこう、ね、食事の時に来ると、ね、ああ、よく来てくれました、チュッチュッっていうふうに、そういうことをするのもしなかったんですよ。そしてこう上の方でこう下を見ながらこの女性を汚いって考えて、そしてその女性をこうこのもうそのままにしているこう足はないって言ってるイエス様に対してこの彼はどう言ってますか、ね、このイエスという人はなんだ、この汚い罪深いこう女は触ってるのにわからないのかって、なんだこのイエスとこのイエスという人はなんだって、やっぱり上から見て裁いてますよね。彼の問題は自分が正しいって思っていることですよ。これは大きな罪です。はい、これがですね、その時にね、イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら自分に触っている女のが誰でどんな女であるかを知っているはずだ、この女は罪深いんだからと心の中でね思って裁いてるわけですね。もう本当にもう困りますよね。もう困りますね。本当に困ります。はい。ね。そしてですね、うん。イエス様はこうおっしゃいます。ね。あなたは足を洗う水をね、くれなかったが、彼女は涙でこう足をこうきれいにしてくれた。ね。そして、こうあなたは口づけね、彼は口づけをしなかったけど彼女はね口づけをこうしてくれた。そしてね、あなたはこのオリーブ油を油をこう注ぐのをしなかったけど彼女はこの壺の油をこの注いでくれた、うん、この人は多くの罪を許されています、うん、この女性はたくさんの罪を許していただいています。裏返せばシモン、あなたはちょっとしか 罪を許されていない、うん、だからあなたは私をちょっとしか愛さないだというふうにイエス様は語っているわけですね。じゃあ私たちみんなで、ね、考えたいと思います。あなたは、ね、どれだけイエス様を愛していますか、うん、そしてあなたは自分の罪があるということを分かっていますか。これが今日の一つの大事なポイントになると思います。イエス様はどのように見ておられたのかということを今から見ていきたいと思います。イエス様はですね、マタイの9でこう言ってますね。一緒に言いましょう。はい。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私は来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。アーメン。イエス様はもう言ってます ね。私は正しい人のためではない、罪人のために来たってイエス様はおっしゃってる。だから私たちが罪人であると、あなたのところにイエス様は来てくださるということです。でもあなたが自分が正しいって思ってると、イエス様は来るんですけど、でも来てもあなたはそのイエス様のことがよくわからない、うん、だってイエス様の目的は罪を許すことだから、あなたのこの罪を許すことがイエス様の目的だから、あなたが自分が罪がない、もうパリサイ人ね、パリサイ人のように自分はいい人、私はこう罪がないって思ってると、こうイエス様の愛の深さとか大きさがわからないですよ。だから今日のこのメッセージのこうポイントは、こう私たち皆さんがこうどういうこの罪を持った人なのかということをですね、こう一緒にですね、こう分かるように神様の導きをですね、こう求めてこう考えているわけですけども、でもですね、はい、ね、この女性に向かってこう言いましたね。彼女に、あなたの罪は許されています、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさい。皆さんに聞きます、皆さんの信仰ね、聞きます、ね、あ、信仰 ね、皆さんの信仰を聞きます。皆さんはこうイエス様に罪を許されたということをこう信じていますか。アメン、アメン、アメン、ね、はい、ね、そしてじゃあそのこの罪はこうどんな罪ですかっていうことをですね、今日一緒に考えようと思うんです。はい、これですね、はい、パリサイ人と女性、どちらの罪がより大きいのかということを考えたいと思います。パリサイ人、プライドですね、ね、そして女性、これは私は分かんない、会員って勝負とか体を打って、うん、会員かな、うん、会員ね、うん、会員、うん、うん、はい、パリサイ人、そして、ね、この女性は、まあ、会員、うん、のこう罪、どっちが大きいと思いますか、 普通はこうあのこう目に見えることの罪が大きいっていうふうに思いますよね、うん、だからねこの女性の罪は分かりやすいですよ、うん、分かりやすい、ね、だって立法にはっきり書いてあるから。でこれね、カインね、カインの子ね、罪はこう悪い罪だって書いてあるから。だからそれをしているこの女性はもう汚い悪い人、罪人だってわかるじゃないですか。だからみんな彼女を見て、うわー、汚いってみんな思ってるんですよね。でもパリサイ人の罪っていうのは隠れてますよね。隠れてる、ね、だってプライドってこう、まあ時々は目に見えるけど、でもあの彼は自分が正しいって思ってこうガウンを着て、そして私は正しい、私はいいことをたくさんしていますって言いながらこうね生活している人なので、自分は正しいって思ってる。でも隠れた罪があるんですよ。マルコです。これイエス様の言葉、内側がすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、ね、貪欲、これは多分こう、ね、女性のこう罪ですよね。悪行、欺き、好色、妬み、罵り、傲慢、傲慢ね、傲慢、愚かさ、これらの悪はみんな内側、心から出てくる。だからこの姦淫の罪も、傲慢のこの罪も、こうただ種類が違うだけで、どっちも大きいっていうことになりますよね。だってね、神様は清い神様じゃないですか。ね、こう一個、ね、一つ汚いものがあっても、十汚いものがあっても、どっちも汚いですよね。神様から見たどっちもこの罪、そしてもっと言えば女性は自分の罪が分かって胸を叩いて、私は罪人ですってこう悔い改めるたんですよ、女性は。でもこの彼は、私は正しいって言って、で悔い改めることはないんですよ。どっちがより罪人ですか？どっちですか？彼女？彼ですよね。ね、だからこうね、悔い改めてない人の方がより罪は深いですよ。隠れてでも深いですよ。だからね、これはね、これらの子の罪は自分がこれを分かってて、ああ私は罪人だって言ってる人は、この罪はちょっとだけど、でもこう隠してて、私はこういい人で罪は、まあ、ないか、また罪はちょびっとだけあるって思ってる人、これがですね、50のこう罪を許された人なわけですよ。そしてね、500こう罪を許された人は、あの自分の罪がもういっぱいあるっていうことが分かってて、ああってこうね、こう許してくださいって言ってる。だからこうどちらがね、どちらも罪なんですけど、でも彼の方がより深い、問題が大きいとなるとですね、私たちですよ、私たち 私たちはこう どんな罪人なのかということですよ、罪をちょびっとだけ知ってて、ああ私はねいい人でまあまあ大丈夫なのか、またはこう罪が分かって、もうたくさん分かって、もう悲しくなっていて、こうねこう許してくださいね、悔い改めますっていう人なのかで、ね、はいね、でですね、どうしようかな、こうかね、でこの自分が罪人だって分かってる人はイエス様から言われるんです。それがこれです、ね、あなたの罪は許されています、あなたの罪は全部許されています、そしてあなたの信仰があなたを救ったんです、安心していきなさい、もう安心して行きなさい、平安の中で、愛の中で、喜びの中で生きていきなさい、500つまりたくさん罪を許されたことが分かった人は、この本当に感謝しながら、喜びながら、また平安の中で生きていくことができる。でも自分がいい、自分が正しい、プライドの人はいつも不安、不安、いつも不安、大丈夫かな、だって、ね、あの自分はよくないんですからないので、ね、ないのにいいって言ってたらやっぱり不安ですよね。じゃあね、不安ですよね。じゃあどうしたらいいかって、ね、それはこう罪が分かったらね、許してくださいって言って、ね、500こう許されてっていうことは分かったら、イエス様がおっしゃる、あなたの信仰であなたは許されたね、安心して生きなさいって、どっちがいいんですか安心の方が、安心ね、安心の方がいいですよね。じゃあどうするかね、それはやっぱり神の言葉です。神の言葉はこう人生のこうルール、こうか、ルールね、神の言葉はこう人生のルールなので、このルールが分かると皆さん自分が罪人だということが分かります。ルールがいつもこう見えてると、そのルールを見て、あ、私は ルールから違うっていうことが分かる。そしてこういつもいつも神の言葉をこう見て、ルールを見てると、ここも違うって分かると、自分の中にたくさん500のこう罪があるっていうことが分かって、それが全部許されてるってことが分かると、平安になる。じゃあそのためにこれです、ヘブルの4-12、ね、神の言葉は生きていて力があり、つまり御言葉の力ですよ、御言葉の力ね、神の言葉は生きていて力があり、諸刃、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまで差し通し、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前であらわでない偽造物はありません。神の御には全てが裸であり、さらけ出されています。つまり神の言葉を聞く、またはこう覚えて、それを心の中で告白していくと、その神の言葉のルールがこう心の中でこうスッと分かって、そこからずれている私のこう肉の思いが見えてくる。そうすると私たちはみんな罪人なんですよ。それもたくさんたくさん罪を持ってる罪 人なんですよ。そしてその全部の罪をイエス様は十字架にかかってくださって、あなたの全部のこう朝をね、こう起きてこうつぶやいて、そして周りを見て批判して、そして外に出てまた批判して、また怒って、そしてこうわ悪い言葉を出して、そしてこう何かこううわーってなったりする、ぜまい生活のこう全部のルールから外れた罪を私たちは持っている。それが分かると500許された女性のように、私たちもこの罪の許しを感謝してイエス様を愛するようになる。そしてイエス様を愛すると同じようにこう友達とか家族とか周りの人を愛する人になる。そしてその人が罪をこう その人の罪が見えたらどうするんですか？怒って裁くんですか？違う、許すんです。だって私は朝から夜までずっと許されいるんですから、こうね、家族のこう誰かが罪を見てこう何か起こったりしても、でも許すんです。だってたくさん許されてますから。イエス様の言葉、多く許された人は多く愛するようになるということですよ。じゃあ私たちはどうするか、ね、いつも御言葉を覚えて告白する。告白して、そしてその御言葉で、その御言葉の中で生きること。もうまとめです。詩編1の2、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。神様の言葉と一緒に生きる人は、どんなところにいても神様が助けてくださるので、導かれる、そして助けられる、ねね、皆さん、あの神の言葉、ね、もう多分ね、いろいろな言葉をですね、覚えていると思います、ね、その覚えている神の言葉を告白していきましょう。仕事の時、朝起きた時、ふっと思って、あ、悲しいなと思った時、でもいつもその時に神の言葉を告白するんですよ。告白すると、その言葉で、その言葉の力で生きていくことができるようになる。そしてその告白すると、自分の肉罪がこう見えるので、そうするとその時に悔い改めるんですよね。神様、許してください。悔い改めたらイエス様はどうしてくれるんですか？悔い改めたら許してください。これを毎日感じる、受け取るんですよ。そしたらあなたはたくさんの罪を許された人になり、たくさん神と人を愛する人に作り変えられます。アーメン。今日ですね、はいね、おお、はいね、よいしょ、ね、今日ね、アリザビとシモン学びました、ね、女性学びました。イエス様はたくさん許された人はたくさん愛するようになると言われました。これ500年、うん、最後に、皆さんはどっちですか？ こっちこっちこっちこっち、皆さんはどっちですか。こっち、あ、こっち、あ、こうか、こっちこっち、どっちですか、どっちですか。うわー、ね、だんだんね、こっちからね、うん、ね、ね、あ、あ、ね、そうそう、こっちです、ね、ね、だからね、これだと分かってる人ね、たくさん許されてると分かってる人は本当に神様に愛されている人です。アメン。今日のメッセージ以上です、ね、はい、お祈りさせていただきます。神様、あなたの恵みの中で今日メッセージを、することができました。主の助けを感謝いたします。あなたは多く罪を許された人は多く神を愛するようになると言われました。神様、感謝です。私たちはもっと愛の人に変わりたいです。だから神様、罪が許されたことが分かるように導いてください。お願いします。感謝します、感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン。感謝です。じゃあ今日はちょっと時間の関係もあるので、最後までまず行ってから、あの、時間のある方だけで分かち合いをしていきたいと思いますので、あと、7、8分ぐらいでまず一旦、礼拝を終えていきたいと思います。メン。